著作権の時間第5限目となります。この番組はですね、著作権についての質問をいただいたら答えるような形で、お答えしていこうと思ってますけども、ツイッターの方であったり、スタンド FM のレターなどで募集をしております。ただですね、クラブハウスという音声 SNS がね、急に話題になっておりますが、その中でですね、著作権の質問を直接いただいたりすることがまあまあありまして、まあそこで答えずにね、次の番組で収録しますのでっていうのもちょっと不親切だったので、まあそこでいろいろ話しながら答えたりしていまして、まあ逆にそのクラブハウスの中でそういう質問があったのを録音しておけばよかったなと、少し前にですね、クラブハウスの中でポッドキャストの収録をすることは OK というような話も出てましたので、喋ってる人の了解を得ればということのようですので、まあ、そこら辺許可が取れましたらポッドキャスト配信にこれを使っていこうかなというふうに思ってます。はい、ということで今回第5限目なんですけども、やっぱりクラブハウス内での著作権の話をしたいと思います。はい、ということでですね、ただクラブハウスだけではなくですね、同様のアプリですね、ダベルとかも共通して言えるところです。基本的に、音楽を流すことは NG だと思っているかと思いますが、やっぱり BGM とか欲しいとかいう時ありますよね、喋ってる時ね。なので、ただその流していい音楽と流していけない音楽がありますよというところです。で、特にクラブハウスの場合はアーカイブが残らないので、いいかなと思う場合があるかもしれません。まあ今ちょっとアイコン変わりましたが、クラブハウスの、まあ、アイコン、有名になったアイコンの方を招いての即興でのライブコンサートみたいなことをやられてた時がありました。まあその中でですね、いろんな人をゲストに呼んで、まあ本当に飛び入りみたいな形で呼んで、なんか歌ってよみたいな感じとかやってたんですけども、そこでも有名な曲を歌ったりしていましたが、実際あれもアウトですね。まあ、YouTube であれば著作権管理団体 JASRAC とですね、提携していますので、著作権処理をしていますので、まあ、前にも話しましたが原版権というものがあるので、音源そのままを流すのはいけませんが、演奏したり歌ったりするのは YouTube ではOK です。ただ、クラブハウスが、今のところ JASRAC と契約してるっていうことを聞いていませんので、たとえ歌ってみたみたいな、自分で演奏するとかいう場合や、鼻歌などもアウトですね。まあ、細かく言えば歌詞の読み上げもダメですね。まあ、その辺、分かってやっているのか、分からずにやっているのか、ちょっと聞いてて不安になるところはありますね。で、中にはやっぱり DJ プレイみたいな形でずっと音楽流しているところもあって、本当に超メジャーな、それこそマルーン5みたいな曲を流している方も見えました。まあこれはもう歌ってみたとかじゃなくて音源をそのまま流しているので、もう完全にアウトです。まあただこのクラブハウスなんですけども、まあサービス自体がアメリカのサービスなので、まあアメリカの方の法律でいくと結構ね、日本より緩いんですよ。著作権違反したコンテンツがあった場合も、まあ、クレームを入れたらすぐ取り下げれば OK みたいなところがありまして、まあ、そういう意味じゃアーカイブが残っていないというところもありますので、まあ、ただこうね、リアルタイムでも流すのはいけないので、何らか対応してくれという文句を、まあ、アメリカの著作権団体から入った場合ですね、まあ、サービス側としては、利用規約にダメっていうことを書いてますよっていう、多分逃げができて、あとはユーザー任せ、もし訴えられたらユーザーが個人で解決してくださいっていうのはスタンスなんじゃないかなと思います。まあ、日本もそれに準じるところがあるんですけども、日本の場合は警告なしでいきなり訴えるということができるはずなので、まあ、日本の方が厳しいかなというところですね。まあ、ですので私も流してる時あるんですけども、アプリなんかで使っていい音源が入っているものであれば、それを流してみたり、あとは、まあ、ループ音源とか、そういうのは購入したりして使っていいものを使ってます。と、曲を流すときも、クリエイティブコモンズライセンスの楽曲を使ってます。まあ、これはですね、ただ、アーティスト名とかを表記しなきゃいけないっていうルールがあるので、なかなかね、この音声だけなので、アーティスト名、曲名を読み上げる、ということになってしまうんですが、まあ本当はもっとどっかサイトを作って流したセットリストとかを 記載するといいのかなというふうに思います。厳密にやるならね。まあ、ただ、一般的に著作権団体に登録している楽曲の方がリスクは高いかなと思いますね。まあ、その辺がちょっと気になっています。まあ、残らないからいいだろうとか、まあ、そんなに聴いてる人もいないしとかね。まあ、アーカイブに残るけど、文句を言われたら消そうとかね。まあ、そういうところでやってる方も多いかと思うんですが、まあ、厳密にはよろしくないと。まあ、実際アーティストの方の意見とかも聞いても、やっぱり自分の曲とかがもし流されたら悲しいということを言ってたので、無断でね。多分許可をもらえば、許可がもらえるものであればね、いいとは思うんですけども、まあ、そのような形かなと思って、結構その辺流しているもので、問題があるのが多いかなと思いますね。で、新しいじゃない、最近またちょっと違う音声 SNS ですね。ロードトリップというサービスがありまして、これは Spotify のプレミアムに契約している人は、Spotify の機能と連携して、Spotify のプレイリストをアプリ内で流すと。で、その上でクラブハウスのように、まあ、喋ったりすることができると。まあ、聞くだけっていう場合も多いんですけども、まあ、それは、Spotify の曲が流れていますが、まあ、その場合は Spotify の再生回数が、カウントされるというか、Spotify の方でこの曲何回プレイされたっていうのに反映されて、アーティストに還元されるという仕組みなので、まあ、その方が健全かなというふうに思いますね。なので、クリエイティブコモンズライセンスの曲であれば、まあ、いいんですけども、やっぱり、著作者を表示しなきゃいけないっていうルールがあります。ただ、一応、ルール内では、可能な限りでっていう形なんですね。現実的にできる範囲で著作者を表示してくださいっていう感じです。まあ、これ何かというと、要は、人の曲を自分の曲だっていうふうに発表しちゃいけないっていうことですね。だから私が自分が作ったかのような顔で、流していたら、もう完全にダメですけども、まあ、場合によってはね、著作者名を言えなかったとしても、まあ、どっか可能であれば記載した方がいいと。ただ、現実的にできる範囲でという形なので、まあ、クリエイティブコモンズライセンスであれば、まあ、問題ないかなというふうに思いますが、これもまあ一つの解釈なんで、実際はね、法の判断に委ねるという形になるかもしれませんが、そのようなところです。なので、楽曲、まあ、もちろんね、自分で曲作って、それを流すっていう分には問題ありませんので、まあ、自分が著作権管理団体に登録してしまったら、ちょっとね、そっちの判断も入ってしまうので、自分の曲でも自由に流せないかもしれませんが、一応その、まあね、自分で作るか、流していいライセンスの曲、アーティストに直接許可を取るとかですね、そういうものじゃないと本当はいけませんよと。あともう一つこういうところで気になっているのはですね、その新聞であったり、ウェブニュースのニュースを読み上げる。で、この行為も本当は著作権違反なんですよね。文章をそのまま読むというところは。引用としてほんの一部ピックアップして、その以外で自分の意見を述べるという意味であれば、引用として取られることもできるんですけども、まあ、ほぼほぼトピックをそのまま読み上げるというものも見かけまして、これも著作権違反になるかなというところですね。はい。なので、こう、急激にですね、このリアルタイムのライブ配信サービスが増えてきましたが、ちょっと著作権についてはですね、結構、際どいというか、グレーなのが多いかなと。まあ、ただ、前も言った通りですね、申告罪というものなので、著作権者が訴えなければ、罪にならないというものですので、流しているから即犯罪者というわけではないんですが、まあ、ね、問題になることがこれから出てくるかもしれないなと思います。逆にそのジャスラックなどの著作権管理団体も、どうこういうのに対応していくのかなっていうのが少し見ものかなと。で、著作権法自体も、まあ本当は変わっていかなきゃいけない部分もあるかもしれませんが、やっぱりね、法律変えるというのは大変なところもあります。ただ海外の方が頻繁に変わってたりするので、そっちの方の対応も必要じゃないかなと思いますね。はい。ということで、ちょっと長くなりましたが、今回は、クラブハウスなどの音楽 SNS の著作権についてご説明しました。 では次回またお便りをいただけたらお答えしていくような形にしたいと思います。